文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、4月22日の生放送のテーマはもはやオワコン恋愛の形成史ということで、冒頭にね、遅れてくる、ちょっと遅れてくるのちょっとの社会人的なこうニュアンスをにじませながら、今到着したのが早水健郎さんです。
本当ごめんなさい、すいません。
もう遅刻にしても大概だぞ。
普通だったらもう諦める時間ですよね。
普通来ないですよ、
ね、来ないですよね、
はい、これギャラ出るんですかね。
ここから頑張ります。ここから挽回します。
はい、メール、そんなこと関係なく2通申し上げます。ラジオネームメグロポリタン、テーマを聞いて最初に思い浮かんだのは2016年に吉岡里帆さんがイメージキャラクターを務めたゼクシーの CM 2人の法則です、うん、ゼクシーの CM といえばウェディングドレスに結婚行進曲というのが定番で、結婚式イコール非日常というイメージでしたが、2人の法則編は新郎役の男性が踊り始めると吉岡さんがそれに反応して踊り出すというコミカルなもので、結婚を日常の延長線上にあるものとして捉えているように感じました。バブルの頃を結婚相手に求める条件として参考という言葉があったらしいのですが、高学歴高収入高身長、という言葉があったらしいのですが、不況が長期化し既存の価値観が通用しなくなってくると、それは参考から運命の相手に変わり、さらに近年は日常を共にするパートナーへと変化していったように思いますというメール。それから、ラジオネームビワケン、今回のテーマ平成30年でグッときた恋愛コンテンツですが、30年の中でベストではなく30年を通してこんな風になってきたのかなという視点で自分の見聞きする範囲で最近顕著だと思うのは、セックスレスやパートナー間のモヤモヤ、家庭よりも関係に、フォーカスを当てたものが増えてきたのかなということです。特に漫画はその傾向が顕著であるように思います。渡辺ペコさんの1122の一巻最後の独白、私が見たいのは、行きたいのは、めでたしめでたしのその先、そのずっと先なのです。という言葉がまさしくその感じで、お互い好きです、付き合いましょう、結婚しましょう、矢印、ハッピーエンドのリアリティがどんどん薄れてきている中、せめて作り物の中では夢を見たいという発想と、生々しい現実、あーあるわーっていうリアリティがなければ感情移入できないというものに二分化してきているのかなと。もちろんその背景には自分が大人になったこと、小中学生ならそこまで考えが至らなかったかもしれないもあると思いますし、自分は比較的後者、つまりあーあるわーが好みなので前者についてはあまりわからないのですが、平野啓一郎さんのマチネの終わりにはそういう意図もあったというのを聞いたことがあります。障害未婚率の上昇やパートナーがいない割合が増えていると言われる中で、こういうコンテンツが実際に増えているとしたらどういう理由があるのか、それだけで一晩明かして考えられそうなテーマではあります。具体的な背景だと DV とか少子化とかいろんなトピックもあると思うのですが、やや乱暴にまとめるならば、いわゆる昭和的ななんとなくこうなるだろうが見えなくなってきたこと、その不安みたいなものに落ち着いていくのかなと思っています。もちろんそれは一概に悪いことではなくて、長い目で見たときに人と人でどういう関係を築いていくのかをちゃんと考えようよ、大事にしようよという世の中になるのは決して悪いことではないんだと思える人でいたいなと予告編を聞いて思いましたということで、今日レベル高いな本当にもう。
素晴らしい、ね、
素晴らしい、
ね、まあ、ゼクシーだとね、福山雅治、
福山雅治も人歌いしたから。
いや、じゃあやめる。
福山雅治が何？
いや、だからね、あれ、その、まあ、ゼクシーのコマーシャルソングだから、まあ、ラブソングなわけですよ。ただ、家族になろうよって言ってるんですよね。あれ、君が好きだよとか、一緒になろうよとかではなくて。
さっき合唱したのがそっちだったんだよね。で、だから、その、家族になろうよっていうこと、うん、あの、曲が、CM ソングとして使われてたんですよね、あの時は。
うん。
福山雅治の。
う
ん、
そうそう。
で、で、うん、その家族になろうよっていう曲が使われていた。
だからね、さっきもそういう話になってたと思うんですけど、何か直接的に愛や恋やを歌うよりも、何か間にちょっと間接的に入ってるみたいなことで、家族になろうって僕結構それだと思っていて、いや、これラブソングなの？制度でしょ？家族はっていうふうに思っちゃって。で、まあ、だけどあれ本当にその直後にね、福山雅治、その前に お嫁においでを歌ってたんだ、あの人。カバーソングで、加山雄三の。そこから、おそらく、あまりにも直接的なね、その、嫁に来いよって今歌えないじゃないですか。それこそパンピーがその後カバーした時ちょっとニュアンスを変えたりするんだけど、福山が 許されるラブソングっていうのはどんどん変わってきて、ゼクシーの中では、
なるほどね。
家族になろうよ。で、その後、うん、父になる。そして父になる。だからよくできてるんだ、みたいな。うん、ね、うん、なんか、あれ、そこに、ラブは発生したんですかってちょっと思っちゃうんだけど、今っぽいなと思う。
逆にすると、もう7年前。あれ、だからまあ男性が、まあそれを歌うっていうことも含めてだと思うんですけれども、うん、要するにその男性にとっては、まあ恋愛の先にある種その、まあ、責任を取るって言葉がそうだったように、うん、まあ、結婚する家族を養うという責任みたいなものがあって、で、それが今、例えば家族になろうよ、父になるって言った時に、それをあえて選んでる感はあるんだけども、うん、選べてるものでもさっき言ったようになんか旧来の制度と何も変わってねえんじゃねえかっていう気もするんですよね。それなんか選びたくなるかな、うん、みたいな。
まあけどそこがなんていうの、その恋愛がその婚活にすり替わったりするようなね、まあイコールじゃないよっていう意味ですけど、なんかちょっとそういうした方が生きやすくなってんのかなっていうこと。
あ、制度に乗せてった方がってことね。
うん、いや制度上一緒になろうぜっていうのって、うん、なんかちょっと一つ緩和してるから
。今日話をしていた中で、まあいくつかの論点が立った中で、していた話というのが、まさにそのある種そのスタート地点にそのまあなんか、まあ、男女の役割とか、まあ、こうするべきだっていうイメージがあって、でそこに向けてその男女の関係を始めたはずが未知のものに出会ってしまうというのが、うん、これまでの恋愛のあり方だったと。要するに、まあ、典型的なやつで言うと、もう本当あんなやつ最低から始まるラブコメみたいなやつですね。
うんうん、
それでまさにその恋愛の理想のイメージがあって、それと全然違うものに出会うから、そこに、まあ、ある種のその道との出会いによる、その、まあ、面白みが発生していたと。
まあ、大和なでしこみたいなもんです
ね。僕の中で、まあ、ラブジェネレーションですね。
なるほどね。
木村拓哉さんですね。はい。で、ところが今、そのスタート地点のそのイメージっていうのが、まあ、共有できなくなってしまったと、うん、まさにそのお嫁においでよって思ってても言っちゃいけないなとか、うん、からスタートすると、その未知の状態からスタートすると基地のものにを目指して合意するしかないと、うん、つまりお互いのスタート地点は、まあ、よくわからんが、お互い結婚という制度に対して基地の制度に対して合意できるかどうかって話になってしまうと。で、それは、まあ、恋愛のそのあり方とかスタート地点、ゴール地点の、まあ、変化でもあるし、それがその恋愛というものの輝きとか、ある種、こう、ときめきみたいなものっていうのを、うん、
すごい言いながら照れてるよね、今。輝き？
焼きときめき、うん、みたいな
確かに恥ずかしい言葉になってる。
本当に本当に、うん、なんかそういうものになっているなっていうのが、まあ論点の一つで、うん、その中でそのまさにその未知とのものだったり、その自分自身のその思ってたんとちゃうみたいなものにその出会う瞬間っていうのが、まあ、例えばその同性同士のその関係を描いた作品、いわゆるそのLGBT の話ではなくて、ユリとか BL とかって言われるようなそのフィクションの中に出てくるその同性同士のパートナーシップだったり、あるいは異性間でもまあその恋愛に発展しないような関係だったり、なんかそういうものなんじゃないかっていうところまで話が来
た。なるほど、よく分かったよ。ありがとう、内閣していただいて。
からここまでの中で、まあ、今2時間45分ぐらいをまとめて、あと番組あと15分ないので、ここから早見さんが全てをこう覆す発言をしちゃうか。
まあ、15分でちょっとチャンスがあったらホームラン狙いに行くから。
縦パス多くなると思いますけど。
いや、まあ、セクシュアルマイノリティの話になったら、こう最近ほら、弟の夫っていうね。
はいはいはい、はい。
ね、
いい
ですね。もうここはちょっと。
高め年号さんの。
あれ見てない
よ。もう無茶振りだな。
よかったよかった。
あれはすごく良かったです
よ、ね。お、ナッキー先輩が。
いや、もう、まあ、なんだけど、どうなのかな、その LGBT に関わらず、うん、まあ、いわゆる男女じゃないような、うん、カップルの間の恋愛は、じゃあ、男女間の恋愛とかとどれぐらい違うのかっていうと、うん、ちょっとよくわからないところはありますよね。で、弟の夫もどっちかっていうと、その兄ちゃんがどういうふうにその自分の弟のセクシャリティを受容していくのかっていうところが割と一つのテーマになっていて、
主人公の弟がゲイで、その人がカナダの人と結婚して、その弟は死んじゃって、その カナダの人が、うん、兄ちゃんとか会いに来るって話なんですよね。だから弟の夫なんですよ、ね、
うんうん、だから
バルト
だ、ね、バルトがドラマではバルトだね、
そうそう、うん、
すごくいいよね。なのでその LGBT の恋愛っていうことを考えるときに、なんか僕らとなんか恋愛の様子がなんか性別が違うから違うんじゃないかっていう前提ってそんなにあんまり私はあんまり持ってなかったかな、うんうんうん、友達の話とか聞いてるとっていうのはある、うんうん、ありますね。
まあいろいろっていうか、その多様性って言っちゃうと何でもそうなんですけれども、本当にそのまあヘテロの恋愛でありそうなトラブルをまあひとしきり経験している人もいりゃ、なんかまあその僕らがその想像するような苦労を抱えている人もいりゃという、
そうそう、だからカップルの間の関係とそれがまあ外部とどういうふうに接続していくのかっていうのってちょっと違う話なので、たださっきチャーリーが言ってたみたいに、その今時の恋愛っていうのがその2人の関係をどういうふうにこう社会と接続していくのかっていうふうなあの話があると、そういうコンテキストがあるっていうとするとやっぱりちょっと LGBT の話って我々とは違うような困難があるかもしれないと思うけどね、まあ、
ただその社会的な承認っていうのとその恋愛っていうのって、うんうん、そのまあ、かつてのその恋愛コンテンツの中においては基本的には切り離されていたと思うんですよね。つまり社会的に承認されるとイコール結婚ってことですけど、ね、ところがその現在においてその恋愛関係の社会的な承認って、うん、SNS で友達に開示するかしないかとか、うん、そういうレベルのところから始まってくるじゃないですか、うん、付き合ってることを周りに言うかどうかみたいな、うん、でそれってなんか聞いてるとやっぱりその友人関係のバランスが崩れるみたいなことって、うんうん、っていうのがまあ大きなそのハードルになっていて、で僕は割とそういう話を聞くとまあそうだろうなって思うんだけど、結構年長世代ははぁみたいな、何言ってんのみたいな、だって彼氏彼女ができたら当然そちらが最優先になるべきであり、友人関係が壊れるかもとかじゃないよ、友人関係はほっといてもデートに行くんだよ、
最優先問題ださっきのね、うん、
いやこれだから結構難しくなってるんだろうなっていうのがリアリティとして多分上の世代に共有されないなってすごい思う。
わかります。なんか私こう街頭あの聞き込みキャッチみたいな仕事を何年も前にやった時に、
何それ、
下積み時代に街頭
切り込み、
10年ぐらい前にこうあのね街頭、原宿の街頭でこう恋愛についてこう突撃して聞くみたいな、
趣味だや、
趣味じゃない趣味じゃない、
仕事や
でその中でやっぱ若い子に最近のこの問題なんですかって言ったら、その当時の10年前の女の子に聞いたら、こう彼氏が、うん、あのデートしてる最中で途中で男友達を呼ん で、うん、で3人で遊ぶのはいいんだけど、うん、その後女の子を返してこう友達同士で遊びに行っちゃうパターンが多いみたいな、
ある
ないでしょそれ。
でそれをその取材先のこう編集プロダクションの人とかはないでしょとか上の世代の子は言ってたんだけれども、うん、こうあのその時のもう若い子にしたらこうリアルなんです。
あるあるあるある、そうそうそう、もうあるあるバンバンバンって清田君そんな話聞いた、俺も今あるあるバンバンバンだ
ったけど、ホモソーシャルみたいなの優先しちゃうっていう、うん、いや本当にいつもひどい話ばっか聞くんですけど
ひどい話してくれよ、
この間そういうの聞い
て、あと10分ないけどひどい話してくれよ
いやね、ある女性がですね彼氏と同棲をしていて、で同棲中の彼氏がなんか男友達8人でやってるグループラインがあるらしいんですね、うんうん、でなんか何々がお前のこと可愛いって言ってたよとか言うから、なんで私のこと可愛いって言うんだって、会ったこともないのに、どうも彼氏が私の写真をグループ LINE に投下してるらしいっていうのを感づいて、まあ、LINE を覗いちゃったらしいんですね。ちょっと気持ち悪いなと思って、うん、そしたらそのグループ LINE にもうすごいもうひどい、その彼女の同棲中の彼女の下着の写真とか送ってる、なんか、うん、あとなんかちょっとシーツに血がついた写真とか送って、うん、ちんちん大きいですねとかギャハハとか盛り上がってるみたいなシーンを、
本当に
すいませんね、本当に
ひどいな
今普通にひどすぎてちょっとリアクションが出ない、
すいません、なんでこんなひどい話しちゃったただそんな話を聞くとね、男のノリって本当
よくそれをさ聞いて精神的に耐えていられるな、お前は
だんだんおかしくなってきて
る、割と俺だったら無理だでもなんかまあというのは極端としても
やる、極端すぎました、ね、
ただ
すいません、
要するにその 小宮さん今の話はどっちかっていうと、うん、その何あの男同士で風俗行く問題に近くて、なんかその男同士の中の序列の中に女の子をあの利用しているって話なんだけど、うん、その前に倉本さんが言った話っていうのは、うん、なんかどっちも大事だしみたいな、うん、
まさにねこの時間だからネタバレしますけどね、うん、レディープレイヤー1っていうスピルバーグの公開した映画で、はい、いわゆる VR というか、うん、ゲームの中に、まあ、没入して、うん、その友達同士でね、うん、そのまあ戦うわけですけど、うん、まあ今そういうゲームの中の設定みたいなさ、ものって結構ジュマンジとかもあるけど、うん、まあそこでまあよくある話でアバターなので相手がねその女性キャラだから女性とは限らないんだけど、うん、まずそこの VR 内での出会いの中で恋愛に落ちて告白をするわけです。で結局その後会うんだけど、その子は女の子だった実際、うん、主人公も男の子だった。ただもう一人自分とね完全にホモソーシャル的な中で一緒にバトルしているすごいいいパートナー、うん、その子も女の子だったんですよっていう、なんかそこまでなんか今の多分次の段階というか、うん、もう SNS の中だとまあ自分の性別っていうのはまたねその探らなきゃいけない要素というか、うん、必ずしも明かさなくてもいい要素になってたりする時の、うん、まあある種すごいスピルバーグには久々のなんかラブソング的な最後キスで終わるの的な感じがあるんだけどネタバレなんですけど、いやそこをやっぱ一個ちょっと先進んでる感っていうのがまあ SNS あるあるっちゃあるあるなんだけど、うん、なんかあらそこのホモソーシャルだと思ってたものが女の子っていう新しさ、
なんかそれだから男女関係だから、うん、その要は今言っていたような、うん、そのバディ的な関係性あるいはそこから見えてくる美しさと、うん、その性愛としての関係性を切り分けられなくなってるパターンでしょ。
そうそうそうそう、
ざっくり言うと、うん、で多分それってあの見方をちょっとずらして言うと多分ソフレ問題とか、うん、ソイネフレンドな、うん、なんかこう要するにその親密性とかその関係性をいろいろそのばらして、うん、あの構築するのに多分あの通じてくると思っていて、うん、要はその何この子は相手は女の子だけどめっちゃ友達で別にそういうんじゃないからって彼女にはめっちゃ言ってるけど彼女全然信じないみたいなことの裏返しに、いやいや二人は友達だからでもまあ単になんかこう添い寝とかしたりはするけれどもみたいな、なんかこうぐちゃぐちゃにこう定義が絡まってきた時に、さっきの社会的承認の話ね、あの社会的承認をその軸にした愛と私を軸あるいは私たちを軸にした愛の話が多分あのどっちの話してんのっていうのが分かんなくなった時に、うん、いろんな混乱が生じているような気はする、うん、でそれは翻って言うと最初 あのスタート地点が不定形になった、うん、あの流動的になったっていうことと関係してるんじゃないかなと、うん、スタート地点が流動的だからどういう関係でも築けると、うん、どういう関係でも築けるということはどういう関係なのかっていうことは自分でしか決められない、つまり社会的な承認を得たいのか、うん、私が心地いいという関係でいいのか、なんかこう将来的には社会的な承認が欲しいと思ってるけど向こうはどうなのかわからないのか、うん、なんかそういうことをいちいちまあ決めたり話し合ったり、あの探っていったりしないといけないというのが現在の恋愛っぽいっすよっていう、うんうん、めんどくさ
めんどくさい、なんかイエスの枕の50パターンぐらいあるやつを常に用意しとかないといけない感じ。や
っぱり友情と恋愛の違いって、うん、やっぱ最終的にはそこの性のことだと思って、それは別に LGBT なんでもいいんですけども、その性が絡まってくると、うん、例えば昔 のアガペーでもエロスでもいいんですけれども、うん、その一緒にくっつくっていうことになるときにさまざまな社会的問題が出てくるじゃないですか。そこに一つのロマンが生まれたっていうことですよね、うん、まさにそのドゥラムールっていう、愛についてって本とかだと昔1000年ぐらい前のヨーロッパだと、うん、愛そうとするともう社会的ないろんな問題があってぐちゃぐちゃになって、うん、最後愛をそげようと思って死んだりするっていう物語になっているんですよね。でこれのモデルはもう崩れ落ちかけながら今日本にまだ一部存在していて、うん、今ずっと言ってきたような友情型の、 モデルっていうのがもう一つに存在していて、これがこう、うん、なんていうんですかね、こういろんな意味でバランスぐちゃぐちゃになってるっていうのが今の見取り図なのかなっていうのを聞いてて思いました、
ね、なるほどね。なお見取り図がぐちゃぐちゃになってるという話は社会学だど定番の、まあ、話ではあるんですけど、あのこれ多分その長いことデータをまあ取られていて、まあ、どんなその調査データを見てもそのまあこういうふうに変化してきましたというのはそのね変数があるから取れるんだけど、不定形になりましたとか流動的になりましたとか前提が崩れましたってなかなかこう調査で取りにくいじゃないですか。とはいえ理論的にはそういうことになってるから、まあなんかそれが影響してるんだろうなっていう説明を大体してるような気がしているんですね。さっき紹介したキッカーさんの本とかもそうだし、で僕は理論の人間なのでそういう何まあ人がそういうことを選ぶときの前提がなくなったよねとかさらっと言っちゃうんですけど、これ確かめ方があるのかなっていう気がしていて、
厳しいね。
要するに僕らはそういうなんか理論的な前提でやっぱそういうのは確かめらんなくなったからって思ってるけど、あのそれってもしかしたらあの僕らの思い込みで、今日その不定型なところから始まって定型型を目指すっていう話が出てました。それってもしかするとずっと人はどんどん保守的な方向というか形のある方向というか分かりやすい方向に向かっていくのであって、なんか僕らが今日言ってるようなある種その自由になったからこその苦労みたいなものとはどんどん背を向けた方向なんじゃないかって気がするんです。なのでエンディングテーマも流れてきたので、その最後永田先生にね、先生っぽくね、いやその今後っていうそのことをその見通すときにどうなっていくんだろうってみんな思ってると思うんですよ。でなんか別に予想はできないと思うんですけど、どんなことを僕たちは調べていくべきなのかとか、どんなことを考えていくべきなのかっていうそのビジョンがあればお伺いしたいなと思って、
いいですね。あの私今あのこの間障害未婚時代という本を出しまして、でどうすればいいんですかってものすごいいろんな人から聞かれて、でもまあ分析だからこれからのことって提案できないわけなんですよ。でそこであのまさに今その自分の恋愛とかセクシャリティについて開陳した本がやっぱり売れてるっていうのって一つの答えかなっていうふうに思ってて、要はやっぱり情報がオープンになってないから、その自分のことがどういうことなのかもわからないし、言葉にしてくれればまだ調べようもあるんだけれども、まだただ多分なんて言うんでしょうね、自分たちの状態を位置づけるツールがないっていうふうな状況としてみた方がいいのかなっていうふうに思ってます。でそれって実は家族とか、まあ、性別とかっていうのも社会の変化に合わせて別に確固たるものじゃなくて変わってってるんだけど、でもそれをあのちゃんとねあの記述していたから我々はこう追っかけていってどういうふうな変化なのかっていうことを知ることができるから、やっぱり一つ求められるのは言語化とか具体例 の、 あの、まあ、収集っていうことになるかなっていうふうに思いますね。そうそうそう、
チュートリアル、
チュートリアル的な、だからあの私があの桃山商事の活動をめちゃくちゃ評価してるのもそうここにあって、
サンプルをいっぱい持ってきてくれる、
そうで、やっぱり人の話聞くと自分の立ち位置って分かるんだよね。でその自分の立ち位置が分かると、まあ、どういうふうに振る舞うのかっていうことが見えてくるっていうのが、あのとりあえず現状言えるような処方箋なのかなというふうに思いますね、は
い、というのを残り30秒のところできっちり喋っていただきましたので、あの別に平成シリーズがねどうなるかはあの今後のことも分かんないんですけども、そうやって振り返って初めてその今自分たちがどこにいるのか、何をこれから考えていくのか、そういうことが分かるきっかけになればいいかなと思っております。次回の放送なんですけれども6月の10日、ちょっとね変則的になりますけれども、6月の10日の放送になります。本日は、朝までお付き合いいただきましてありがとうございました。文化系トークラジオライフ、お相手は鈴木健介でした。それではまた次回お会いしましょう。